はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
いいんですか？
はい、いい言葉ですね。
いい言葉です。
はい。はい、
じゃあ、今回も、前回に引き続き、はい、サイボーズの天野さんです。
はい、天野です、はい。
じゃあ、超短めで大丈夫なんで、自己紹介いただいてもいいでしょうか？
はい、サイボーズの天野と言います。キントンという製品の開発チームで、スクラムマスターをやっています。はい、以上です。
はい。はい、2本撮り2本目。
はい。
ですね。で、前回はね、スクラムの話をこう、メインでやったんですけど、
はい、
やっぱり天野さんを見てると、聞きたいことが、スクラムじゃないところで聞きたいところがあって、副業の話と、
うん、
あとは査定の話。
はい。
これは非常に興味深いので、聞いてみたい、
ね。金の話ですね。
そうですね。真面目モードを崩さずにいきますね。で、副業の話から、まず聞きたいんですけど、
はい、
実際やってらっしゃいますよね。
やってます。
うん、どんな感じで今はやってらっしゃるんですか？
副業のきっかけがまずあって、僕、やっぱりその、2016年からスクラムの導入を始めて、結構なんか、僕自身は、スクラムがうまく導入できるかどうかは分かんなかったんですけど、うん、ただ、導入の過程も、参考になる人がいるだろうって思って、まあ、今こんな感じで、苦労してますっていうところを、そのイベントの LT とかで話したりとか、うんうん、なるべくそういうアウトプットはするようにしていて、
うん、
で、まあ、事例として、発表をしていたら、結構、なんか、うちでも、そういう話をしてほしいとか、うんうんうん、手伝ってほしいとか、そういうお話をいただくようになってきて、うんうん、で、なんか、今年に入るぐらいから、もうなんか、これはそろそろ副業の依頼が来るなって、っていう感覚が自分の中であったので、うんうんうん、ちょっと社内でも副業していいですかとかそういう話はしていて、うん、で、まあ、実際依頼が来たので、うん、社外の方ではスクラムマスターとかアジャイルコーチみたいな形で、うん、副業を今はやっています、
うんうんうんうん、そこは結構なんか、まあ、さっきの話とちょっと似てますけど、なんか大きな決断をしてやるぞっていうよりは結構流れでって感じですか？
そうですね。やっぱり僕はサイボーズに新卒で入社して、今10年目ですけど、他の会社を知らないので、うんうん、もっとこう、いろんな現場を経験することによって、自分がスクラムマスターとして成長できるっていう感覚もありましたし、
うんうん、
あと僕はスクラムは、チームワークの実装だと思ってるんですよね。
うん、
だから、僕はそのサイボーズで、チームワークの会社で、そのチームワークの実装をしているから、うんうん、なんかそのチームワークの実装っていうものを、こう、もっとこう、普遍的なものとして、
うんうん、
扱えるようになりたいんですよ、ね。
はい、いろんなコンテキストで。
はい。だからその、サイボーズの中でうまくいったやり方が、他社でもちゃんとうまくいくのかなとか、
うん、
そういうところを検証したいっていう気持ちがあったので、
うん、
で、ただあんまり転職をしたいとかはなくて、うんうんうん、まだサイボーズでやりたいことが普通にあるから、
うんうんうん、
であれば副業がすごいいい選択肢だな。っていうところで割と自然な流れで副業になりました。
サイボーズさんは副業は
OK です。
ですよね。
はい。
奨励されてるレベルぐらいですか？
奨励っていうほど奨励かわからないですけど、うん、もうどうぞっていう
感じです、ね。かなりオープンな方ってことですよね。
はい、あと副業っていうと結構なんか収入が足りないから、それを補填するための副収入を得る手段として、
うんうん
うん、認識される方がいたりとか、
うん、
あとはその土日に時間外でやることだって認識されてる方も結構いらっしゃるんですけど、
うん、
サイボーズだと副業ってどっちかっていうと複数の副のパラレルの方の副業で認識しているので、だからその他社で働くことによってサイボーズのコミットメントが下がりますっていうことであれば、それはそれでいいよ、やってもらっていいよっていうことになってますね。
うんうんうん、天野さんのケースだと週に
1日、
はい、
うん、もうなので、うん、週1行ってその分コミットメントは減りますけど、うんうん、副業やりますっていう、うん、コミュニケーションをしてます。
なるほど、うん、もう本当に申請したらこう基本的にはさっくりこう許可が下りて
1
日減らします、
はい、申請が確か最近不要になりました。
おお、なるほど。
今まではサイボーズの名前が出ない限りは申請不要 だったんですけど、
はいはい、
最近はサイボーズの名前が出たり、サイボーズの資産を利用する場合でも基本的には申請不要っていう、まあ、本当に推奨する方向にどんどん制度も変わってきてます。
それはすごいです。サイボーズ資産を利用するでもいいんですか？
資産が。
オフィスにいるとかってことですね。
あれ資産を利用すると必要だったのかな？ちょっと、具体的なとこはわかんないですけど、
ま
あ、名前が出るぐらいのレベルであれば、不要ですね。
すごいですね。結構社内ではやられてる方は多いですか？
多いですね。
あ、やっぱりそうなんだ。そこ
も増えてもいますし、新卒で入った1年目の人がいきなり副業をやってたりしますよ。
おー、すごい。なるほど。
すごいですよね。
確かにね、基本的に副業をやるってなると、うん、まあ今あるベースで、本当にね、土日とか定時後、まあ、場合によってはちょっと早く帰ってから、早くやらせてもらいますとか遅きますぐらいの感じで考えちゃいますけど、もう丸一日来ないです、みたいな。
はい。
毎週毎日、丸一日来ないです、みたいな感じでやるわけですよね。うん、
ですね。
これはなかなか、うん、完全にやっぱり複数の副業ですね。
はい。
うん。
あと、まあ、副業としてサイボーズで、働いている方もいたりしますね。
ああ、逆にですね。
はい、うんうん。週2回とか、週3回サイボーズで働きますっていう人もいます。う
ん
う
ん、確かに確かに。その逆、まあ、組織としてやっぱりそういう逆のね、メリットもありますよね。
ありますね。
うん。その、やっぱ副業を推奨してる会社だからっていうので、共感してね、手伝いたいと思う人もいてっていうのはありますもんね、
はい、
絶対ね。その、自分たちが、その社員を出した分、
うん、
そのリターンもあるはずっていう。
そうですね、
うん。そうですね。
実際やってみてなんかどうですか、そのメリットとかデメリットとか。
はい、ちょっとショーノートに書いたやつ見てもいいですか？
はい。
どうぞ。
あ、出ました。
はい。
そうですね。メリットのところだと、やっぱり、他社のコンテキストで、他社で修行ができるっていうところが一番僕としては感じますよね。
うんうん、
はい。あと、人のつながりが増えたりとか、あと、結構正社員でずっと同じ会社で働いてると、給料をもらうだけなんですけど、
うんうん、
副業として他社で働く場合、その自分が個人として仕事を請け負わないといけないから、
うん、
契約とか税金とか、
うん、
確定申告とか、
はいはい、
そういう今まであんま関係ないと思ってた話をきちんと勉強する必要が出てきて、うんうん、まあ、そういう社会勉強にもなるなっていうところを感じてます。
それをおすすめできる、
ね。確かに、それが学びだってこうね、言えるのが素晴らしい。なるほど。うんうん、
そうですね。まあ、あと、働き方の自由度が増すっていうのは、小ノートには書いてますけど、うん、なんでしょうね。自分が自分の責任で仕事を持って、そこに行っているから、なんて言うんですかね。自由な感じがするんですよ、すごく。会社で言われたことをやるっていうことは、まあ、僕はサイボーズでは特にそういう感覚はないですけど、
うん、
まあ、なんかただ、やっぱ、社内で、期待されてることをやってるっていうところはどうしてもあると思うんで、
うん、
そこを自分の責任で、他社でやっていくっていうのは、何かすごい、自分の自由と責任みたいなところをすごい感じますよね。
ああ、なるほど。それなかなか、交渉ですね。
そうですかね。
うん、なんか責任にね、それが自由のように感じられるメンタリティっていうのが。
うん。
うん、
へぇ、そうですかね。いやでも、そうじゃないですか。皆さん副業とかされてないんですか、お二人は。
されてないです。
あ、
ない。してないですね。
うん。でも、あ、そうか。うん。やったことないから想像がつかなかった。そういう風になるんですね。
そうですね。でも、なんか楽しいですよ。
うんうん、
例えばなんか月曜日会社に行かずに全然違うルートの電車に乗ってる瞬間とかなんか、楽しいです
ね。なるほど、なるほど。本当にでもいい刺激にはなりますよね。
うん、なりますね。
うん、
なんかイメージなんですけど、そういうのって自分が選択したものの方が人間やりたくなるような気がするんですよ。
はい。
そうなった時に、二つ、会った時に比較して優先度が決まっちゃうような気がして。
でもそれならそれで、サイボーズは、そういうふうに、働き方が週4じゃなくて週3になりますっていう、
うん、
コミットメントの減り方は、認めてもらえる。
うん、
で、そのようなコミットメントで、どうやっていくかっていうのを、
うん、
受け入れてもらえますね。
うん、素晴らしい。だから本当に、ちなみに、
はい、
単純にポン転職される、方っているんですか？まあ、何かっていうと、その受け入れ先さえ許せば、うん、まず入ってみて、
うん、
やってみて、転職するって決めることもある意味でき、
はい、あ、
はい、なって思ってて、はい、そういう出方とか実はやっぱ多いというかあったりする
んですか？出ていく方でどれぐらいあるのかは分からないんですけど、うん、ただやっぱりその副業っていう形の関わり方は正社員としていきなり転職するよりもリスクがお互いに企業も自分も低いのはあるので、うんね、まあ、あってもおかしくないですよね。そうですね、
うん、結構やっぱそこ思うんですよね。その採用ってリスクがやっぱあるじゃないですか、はい、入ってみて、まあ、その人問題のケースもあれば、うん、ミスマッチの、うん、文化ミスマッチとかで ね、でも日本だと正社員ってそう別に解雇とかもなかなか難しいですし、はい、うん、まあ、お互いにとって、ね、良くないから、なんかそういう風な前時移行ができるって
まあでも副業でサイボーズに来てもらっていた方が、うん、正社員に変わったっていう例も聞いているので、
う
んうん、まあそれぞれ
そうですね、
まあ、その
インもアウトも
移動する人に転職する人にとっていい選択肢であれば別に出ていくのも入ってくるのもいいことだと思いますけどね、
うん、そうですよね、うん、そこはもうギブアンドテイクじゃないけど自分がメリットを受ける分 そういう風な出方もありだよっていう、う
ん、はい、
大人だな常識が
いやカルチャーショック
すごいよね
なんかでも会社にとってのメリットもあると思っていて、
うん、
例えばアジャイルコーチのすごい有名な方とか優秀な方って、もう大体独立されてるか、すごい有名な会社にお勤めだったりするじゃないですか。
うんうん、
で、例えば独立している方が、もう廃業して、うちに転職してくださいっていうのは、あんまり現実的じゃないですよね。
うん、
サイボーズだと、副業として来てもらって大丈夫だから、それ開業したまま、うちで働いても大丈夫ですよって言えるんですよね、
うん
うん、
保険みたいな感じで入ってもらうみたいな、はい、事前に
生活の安定をサイボーズで得つつ
なるほどなるほど
なるほどな
自分の事業をしてもらっても大丈夫です。はい
はい、はい、そうですよね。企業本当にそうですね。企業からしたらそういう人が、まあ、本当にそういう思いに入ってきてくれても、
はい、
ね、例えば週1日でもその週1日成果出してくれれば、
ね、はい、いやそうなんですよ、
ね、願ったりかなったりですよね。で将来的には本当に全フルコミットしてくれたりするようになれば、
うんうん、そうなんですよね。普通の正社員の文脈で採では採用が難しいっていう方が、うん、当然のように候補に入ってくるので、うん、そこはすごいメリットだなと思いますね。う
ん、なるほどな。
子育て中の、うん、お母さんだったりお父さんだったりもしても、うん、うち子育ても副業だって言ったりしていて、
あ、なるほど。
でも確かにそうですよね。子育てもすごい時間をコミットしないといけないから、うん、そういう意味では副業と同じだし、うんうんうんうん、そういう人でも働ける環境にしていくっていうことはやっぱこういいことだと思います。
すごい、もう耳が潰れそう。
もうなんかあれなんですよね口を開こうとするんですけど、うん、なんか自分が
邪悪に感じる。
そうなんですそれなんですよ
で本当に素晴らしいと思う。
邪悪だ。そういう話も聞きたいですよ、
ね。消え去る消え去る。
そうですね。
なるほど。逆に副業やっててその、
はい、
デメリットみたいなものあります？
デメリットに感じるのはまずサイボーズはコミットメントが減ってもそのまま働き続けることができるんですけど、まあ当然っちゃ当然なんですけど、その分お給料は減りますっていうところで、だからまあ。副業の、報酬を、例えば、ボランティア活動を週1やりたいですっていうと、単純にサイボーズの給料が下がりますっていうことになっちゃうので、うんうん、まあそういう経済的な影響はありますっていうとこは一つですね。
うんうんうん、
あと、やっぱり副業だと普段と全然違う環境で働いたりするんで、うん、自分がオーバーワークになりやすかったり、環境が違うことによって、こう、あんまりこう、肉体的に感じてなくても結構ストレスを感じていることに後で気づいたり、うんうんうんうんするので、そうですね、そういう体調管理とかも含めて、うんうん、ちょっと自己管理がきちんとできないとダメだなっていうところは感じました。
そうですよね。やっぱり新しいことを始めると、うん、まあ、特にね、そういう個人としても、例えばアジャイルコーチかスクラムマスター、確かに入るときって、
はい、
まあ、入ってもらう側からするとやっぱ一定の期待値があって、うん、すぐにこう成果出してくれるんだよねっていう、はい、こう暗黙のね、期待があるから、
はい、
それに応えようとすると、と、まあでも逆に初めての副業なわけですし、
はい、
それをこう何かしらの別の形でキャッチアップしていこうとすると、うんうん、ちょっとオーバーワークすることでカバーするとかっていう発想にはなっちゃいますもんね。
そうですね。やっぱり単発とか週1とか、まあそれ以下の頻度だったりすると、うん、今までは週5回行って、インパクト出していればよかったことが、うん、5分の1の頻度でインパクト出すのかって考えたりすると、うん、結構それをプレッシャーに自分が感じたりすることもありますよね。
うん、そうですよね。うん、 まあ、副業に限らずそういう、ね、入り方だから、
う
ん、
それが
まあ副業でってなると、ね、
はい、
そうですよね。
あとやっぱり自分が初めてそのあのお金を自分で設定して、うんうん、自分でその契約をしているっていうところ、
はいはいはい、
自分でお客さん取ってるので、うん、そこに対するこう責任を果たさなきゃなっていう、結構 そうですね、そういう意味でこう肩に力が入っているようなところもあるかなって思いますね。う
ん
う
ん、
すね、
ちょっとやっぱリアルな感じしますね。個人事業主で直接契約して、うん、なんか設定してお金をもらう、
そうなんです、
ね、お金の重みの感じ方はやっぱり違うでしょうね。
そうですね、そうなんですよね。
なるほどな。そういう経験ができるのも面白いですよね。
そうなんです、うん、毎月待ってるとあの振り込まれるお金とは全然また違います
よね。早くもねえかなって月末みたいな、はい、違いますよね。なるほどな。じゃあちょっとお金の話が出た流れで、
はい、
ちょっと副業の話から査定の話にちょっと行ってみようと思うんですけど、
金の話が続きます。
そうですね、大好きだからお金。いや面白いですよね。もう何の振りもなく投げようとしてるっていう。
そうですよね。
もう喋りが上手だから、もうどんだけ仕事しないでいこうかって思い始めてるっていう。
じゃあよろしくお願いします。
サイボーズはあの給料が市場価値で決まるっていうところがあるんですけど、うんうん、僕はあのそれがあの自分の市場価値がいくらが適切なのかよくわからなかったので、
うん、
去年あのちょっとあの給与交渉を会社としまして、
うん、
でその活動をあのどっかで発表したりとかスライドシェアで公開したりして、ちょっとあの知見を社内とか社外で共有しましたっていうようなことをやっていたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとそのあたりがあの今日また取り上げてもらってるっていうことですよね、
うん、はいはい、はい、そうですね。ありがとうございます。はいとだけ言っとけば進む可能性が出てきた。
ちょっとよ、どっから話すといいんですかね。
そうですよね。それってもう会社として一般的な制度っていう感じなんですか。皆さんが結構そういうふうな形で利用されてる制度なんですか。
交渉をすることが
ですか。そうですね。その市場価値っていうのを自分でこう測ってきて、はい、戻してきて、それを当てて給与交渉するみたいな。
一般的ではないですね。
うん、
あのサイボーズがその市場価値で決めます。あなたが転職したらいくらかで決めますっていう、うん、ね、コミュニケーションは前からあったんですけど。うん、
ですよね。
結構あのなんか僕自身はあの今の給料にすごい不満があるわけではないし、うんうんうん、それがすごい高いとも低いとも思ってないというかわからないっていう状態だったんですけど、
うんうん、
なんかあのちょっとずつエンジニアの中であの交渉したっていうよりも、まあ、転職ドラフトに参加して、うん、その結果を、はいはい、あのフィードバックしたみたいな話は聞くようになって、
うんうん、そうですよね、
まあ、なんかあのそういうのをやってるんだって思って、うん、でそこからちょっと興味持ったんですけど、
うんうん、
ただその時点では全然あの社内で例えばじゃあ交渉ってこういうあの進め方でやるべきとか、うんうん、あのいつ何をアクションすればいいかとか、うん、そういうことは全然情報がなかったので、
うんうん、
なんかもうそこはあの自分がやることによってちょっと透明に、うん、透明化してやろうかなっていう感じでしたね。
最初は転職ドラフト
そうですね
感じですかね、
はい、
うん、やってであれですよね、結構他の転職ドラフト以外のところでもされてましたよね。
あの最初は転職ドラフトに参加して、うん、でまああのその転職ドラフトに参加してますっていうこととあのこのぐらいの指名が入りましたっていうようなことをあの、うん、Facebook の方にあの投稿してたんですけど、
はい、
あのそれやってたらあの副社長があの望むところだってかコメントしてくれて、でなんかあのよくわかんないんですけど場外乱闘みたいな感じになってあの、はいはい、ちょっとなんかそれで少し注目されるようになったんですけど、うんうん、なんかその辺のやり取りを見てあのサイボーズの元あの同僚だった人が連絡をくれたりとか、うんうんうん、あとも社内でもあの交渉経験がある人が情報をくれたりして、それでちょこちょこいろんな方とお話をするようになって、
うん、
あの僕のことを査定してくださいとか、うん、そんな話しに
来てました。実際その正式な面接を受けて進むというよりは、はい、あのまあ、もし御社に入った場合はどうですかっていうのをこう率直に聞くような感じ
で、そうですね、あの基本的にやっぱ転職の意思がないので、
でね、
あの冷やかしになってしまうことは
よ
くない
って
思ってたんですよね、うん、だからその転職ドラフトも基本的には参加の意思はないですっていうステータスにして、うんうんうん、で、あの指名をいただいた企業に対しても、
うん、
あのこういう理由がある、あって転職の意思はないんですけど、それでも、うん、あのお話ししてくれるなら、あのぜひお話お願いしますっていう感じでお会いしてっていう感じでお願いしてました。
なるほど。 サイボーズさんがバンされないか心配ですね、ちょっと。転職ドラフトさんから。
なんか、大丈夫みたいですよ。
なるほど。そこはあるんですね。
なんか、リブセンスさんからも、理解があるみたいですね。
なるほど。でも確かにね、そういうところ、そういう市場としてそういう面白さをこう作っていくっていう意味で、
はい、
うん、共感できるのかもしれないですよね。
なんかスライドシェアに僕がそういうことをやったよっていうのをアップしたら、リブテンスさんから、リブテンスさんじゃなくて転職ドラフトのアカウントになるんですかね、そちら、うん、公式の方のアカウントからなんか宣伝をしてもらって、なんかどうもみたいな感じのありがとうございますっていう、
なるほど、逆に感じ
の、
はいはい、
コメントをいただいたので、はいはい、なんか、よかった、怒られなかった
って確かにちょっと思いました。ちょっとあれしますよね、ビクッとしますよね。はい、あ、そういうプラスに結構捉えてくださってるんです
ね。はい、うん、そうなんですよね。で、ただその時は副業の選択肢がなかった、自分の中で頭になかったので、はいはいはい、転職の意思ないんですけどっていう話をしてたんですけど、まあ今考えたら、副業っていう形でも、うん、お手伝いできることあればやりますよって言ってれば、もっと早く副業になってたかもしれないなって思いました。確か
に
確か
に。そのつながりのきっかけになってたかもしれないですね。
はい。
ああ、なるほど。で、実際そこで集めて、給与交渉に臨んだ。
そうですね。で、それで、まあ、社外からはこのような評価がありましたって言って、うんうん、で、まあ、自分としてはこの額でお願いしたいですっていうところを出して、うんうん、まあ、あとはいくらになるか待つっていう流れですね。
それなんかタイミングはやっぱり決まってるんですか、うん、その四半期ごとにとか。
査定のタイミングは、はい、決まっていて、うん、サイボーズだと、まあ、基本、年1で、12月に、その評価、来期、期初、期末が12月で、期初が1月から始まるので、12月にその来期の1月からのお給料を決めるっていう、評定会議があるので、そこに向けたインプットとして、11月ぐらいに出すっていうことをやりました。
で、あれですよね、なんか結果として、80何パーセント。
そうですね。まあ、満額とはいかないんですけど、うん、自分としては納得できるぐらいの昇給がありました。
うん。うん、で、まあ、フィードバックも、100% ではないフィードバックも込みで、みたいなことを、
ね。そうですね。
ね、おっしゃってて。
はい。
その場合のフィードバックって、やっぱり、普通に査定を受けるときと、そういうふうに提示をしてやってる、はい、市場価値を持ってきて、受けるときでやっぱ違ってたりするんですか？
そうですね。やっぱり希望額をこっちが出すっていうのが一番大きい違いで、うん、普段だと、あなたは今年いくらですって言われるだけで、うん、で、なんか、なんでこの額になったんですかって聞くと、うん、大体なんかこういうか、活動が評価されてますとか、うん、当たり障りのないコメントになると思うんですけど、自分が額を希望で出していると、やっぱり差額がある場合は、そこを確実に説明するっていう責任が生じるので、うん、そこの説明がある分、自分としても納得感が得られやすい。
その提示、年収自分からこう提示するときに、他社からのこう評価とか、はい、そういうのも一緒に出してするんですか？
はい、もちろん、そこの材料として、他社の評価が必要なんですよね。
なるほど、なるほど。だからそれが面白そうですよね。その他社からこう評価されてるんだけど、その評価って、うちの会社からどういうフィードバックがもらえるかっていうのは、面白いところですよね。
そう
ですね。会社側もかなり真剣に考えないと、よそがそう言ってるのは事実なんで。
はい。いや、本当そうなんですよ、
ね。そこに対する差分をちゃんと本当に説明責任が、よりクリアに求められるから、
はい、
なんかそういう意味ではそうあれですよね、フィードバックもらう側としてはすごくいいですよね、
うんうん、
かなり多分明確なフィードバックがもらえそうですよね。
そうですね、
うん、
まあ、なんかそれが市場価値で決まることがじゃあすごい公平で誰も文句が出ない完璧な仕組みかっていうと、
うん、
なんか必ずしもそうでもないとは思うんですけど、
うんうんうん、そうですね。まあ、僕も
ちょっと難しい話になります
けど。僕もその話を初めて聞いたときに、よし、僕は年収を提示する事業を立ち上げて、そこで、じゃああなた1200万でちょっと水増しして出しておきますね、つって、の差分の100万もらうビジネスやろうかなって考えた邪悪な人間なんで。そういう話がね。
そうなんですよ。で、あと交渉の時にやっぱりあったのが、例えば僕は、この額の指名がありましたっていうことはもちろん伝えるじゃないですか。
うん、
で、それに対してはやっぱり、サイボーズからは、その額の、指名があったことは分かったけど、うん、じゃああなたとしてはいくらが適切だと思うんですかっていうことを聞かれて、うんうん、ああって思って。
その質問面白いですね。
だから、何ですか、自動的に決まるわけではなくて、
うん、
で、なんか、やっぱりそこは最終的には 会社と自分のコミュニケーションになるので、そこでこう自分がどういう考えを持っていて、この額でお願いしますっていうところをきちんと説明する責任も僕に、あのこちらにとってもあるっていう。
なるほど、確かにそれは面白い質問だけど、あのやっぱり金額、本当に絶対としての金額と、うん、でそれにもう論理的に自分はこうなんですっていうのってもうほとんどない気がするんですよね、はい、ロジックって、はい、ただやっぱそこを考えた上での自分の、うん、そのコミットを話すっていう、話させるっていう行為自体が結構面白いですね、うんうん、金額とのリンクなんて誰も証明できないんで、うんうん、どうでもいいっちゃいいんですけど、
そうなんですよね、うん、あの完全にこう公平で公正で、あのみんなが納得できる金額をつける仕組みっていうのは絶対に作れないと僕は思っているので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうするとあの金額として妥当かどうかっていう話ではなくて、
うん、
その金額に対して納得感が持てるかどうかってい う、
ね、
うん、その一点だけなんですよね、
うんうん、これはもうめっちゃね、飲み屋で40分ぐらい話しましたね。
そうですね。
いやー、聞きたかったな
ー。すごい面白かったです。
だからもうそこは本当にもう、あの、コミュニケーションでしかないので、そこのコミュニケーションをお互い、うん、あの、ちゃんと膝を突き合わせてやればいいっていうことですね、
うん。そうですね。なんかあの、スライドの中に書いてあった気がするんですけど、なんだったかな、あの、その、金額を決めるときの評価で、
はい、
なんか覚悟みたいな言葉が出てきた気がしてて、
はい、
合ってます？
合ってます。
あれってなんかどういう、
あのサイボーズの中で使われている言葉だと思うんですけど、うんうん、あの貢献度っていうものは、
うんうん、
あの覚悟かけるスキルっていう、
うん、ああそうだそうだ、覚悟かけるスキル、
うんうん、ものによって貢献度を測りますっていうことを言っていて、
うん、
あの覚悟って何っていうことなんですけど、うん、まあ、覚悟って要するにこう自分があのもう 100% サイボーズに対してコミットメントしますっていう、
うん、
あの状態が、まあ、覚悟 100% の状態で、
うん、
まあ、分かりやすいのは副業で、うん、僕は週1サイボーズからいなくなりますっていうと、それはもう完全に物理的にも時間的にも、
うん、
あの 20% 減ってるっていう状態になりますけど、
う
ん、まあ、そういう、まあ、なんかただあの時間がフルタイムで入っていれば、じゃあ覚悟で覚悟 100% かっていうと、それもまた違うので、
うん、
だから結構主観的なものにはなるんですけど、うん、ただまあ覚悟っていうものがその貢献度を測る中の基準としてある、うん、みたいですね。
それは結構マネージャーが期中のその人の行動を、まあ、見て、
はい、
結構、まあ、ある意味定性的に主観的にこう決めたりするって感じですね。
そうですね、基本的にはその、うん、まあ、貢献度とかは、まあ、スキルも定量的に測れる測れないものも当然ありますから、うん、そうですね、基本的にはまあ評価っても定性的にしかならないですけど、うん、
はい、
まあ、覚悟に対してもあのそのマネージャーとか周りのメンバーがどう感じたかっていうことによって評価されます。
周りのメンバーがっていう要素もあるんですか？
あ、360度はうちやってないですね、
うんうん、結構そのマネージャーがそういう声を収集してみたいな感じですね、
は
い、
あの僕の副業によって給料が下がった時は、うん、あの最初 20% 下がったんですよ。週1いなくなるから 20% 下がるっていう、うん、まあ、あの普通に時間で考えた単純な減り方なんですけど、
うん、
あの僕はその 20% もあの貢献度減ってないと思うから、
うん、
あの 20% も減らさないでくれって言ったんですけど、
うん、
あの、でその時とかはあのじゃあ天野の貢献度あの 20% 減ってると思うってあの周りのメンバーにマネージャーが聞いて、いやそんなに減ってないと思いますよって言ってもらって、でじゃ あの 15% にしとこうかと言って、まあ、そのぐらいの下がり幅になったっていう、
ね、そういう
ことはありました、ありましたね。
その物申しする、すごい。
そうですね。
いや、だから、
そうですね、5分の2ですもん。5分の4ですもんねって飲んじゃいそう。
なんかでも結局、その、なんかあの、5分の4、そのロジックとしてはまあ納得できると思うんですよ。5分の4っていうのも。
うん、
ただなんか、あの、それって、例えば僕は結構、あの、副業がある日、あの出社しない日でも割とその会社のメールのチェックしたりとか、何か返事が必要なものがあれば返事書いたりして、そういうあの努力は一定の量やっていたりしたので、そこに対してこう全く評価されないように感じてしまうから、あの自分のモチベーションにすごい悪影響があるって思ったの でなんかそのずっとモヤモヤしたままあのやり続けるよりは一旦それはちゃんと相談しようっていうことで、 まずはその相談をするっていう。
なるほどなるほど。
する側もされる側もすごいな。
そうですね。周りに聞いてみるっていうのもまたすごい。
そうですね。うん、確かに。
信頼、その周りへの信頼みたいなものもありますね。現場で一緒に働いてる人たちの声っていうものに対する信頼というか。
ただまあこの辺の交渉に関してもやっぱりまだまだまだあの制度としてもあの変化もあると思いますし、あの交渉自体もいろいろあのみんなその働き方も自由になってきたりするから、その評価一つ取ってもすごいやっぱ難しいので、手当をどう決めるかとかも難しい話になってくるので、まあなんかあの答えはないので、あの改善をし続けるしかないっていうなんかアジャイルみたいな話になりますよね。
本当にサイボーズ式でその記事とかを読むと、もういろんなことトライされてますよね、これまでの会社の中で。
はい、
もう結構頻繁に、あの制度を変えられたりとか、新しい制度を試されたりとかって、まあ今はそれを採用しただけだって、多分今後もまたね、変わっていったりするでしょうね。はい、そうだと思います。すごい。組織がもうそういったチャレンジに溢れてますよ。
そうですね。まあ本当に人事組織というか、そういうのも含めて、やってた方がいいんでしょうね。そうやってコロコロ変える、変わりすぎると嫌でしょうけど、
試してみてね。
そうですね。これはチャレンジだよっていうメッセージと一緒に、
実験してね、
実験するっていうことが大事ですよね。
素晴らしいな。なんか最後にサイボーズの悪いとこ引き出せねえかな。理科。
僕ちょっとちゃんと理解しなくて申し訳ないんですけど、サイボーズさんの査定っていうもの、査定みたいなものは、社外の評価を持ってこなきゃいけないものなんですか？
いえ、持ってくることによって、交渉をする人が今まであんまりいなかったので、あの、僕が、あの、代表してやってみましたっていうような、あの文脈です。
そうなんです。
なんで基本的には、その、あの、人事のメンバーとかは、あの、いろんなこう、あの面接とかしたりするので、こういう人はこのぐらいの相場とか、あとなんか国のデータで、なんかこの年齢でこの職種の人はいくらぐらいとか、そういう平均値とかもあったりするので、まあそういうデータを使って、あの、まあレンジは基本的には算出して、まあその中であなたはじゃあこの額ですっていう感じで、あの判断してました。
ああ、なるほど。それって取ってこなきゃいけないじゃないですか。先ほどの転職ドラフトとかも含めて。それは、業務ではない。
あ、はい、そうです。
ですよね。なるほど、なるほど。いや、さ、それを聞いてみたからっていうだけなんですけど。
みんな業務時間で会社のネットワークで転職ドラフトいっぱい入れ始めた。
いや、なんか僕結構いいなと思ってるんですよ、その感じが。いや、なんか、いや、別に転職を考えてるというか、その、それ以外にないじゃないですか、市場価値を知る方法が。なので、なんか別にそう、市場価値を知れるサービスがあればそれを見ればいいんですけど。
スカウターね。
そうそうそう。
うん、そうですね。なんか僕だんだん、あの、そういう、なんか人の給料を聞くことっていうよりも、こう自分がいくらで雇われるかって人に対して聞くことに対して結構あの感覚が、あの、麻痺してきて、割となんかあの、エンジニアの友達とかと飲んでる時に、僕、御社に転職するといくらになるのとか、なんか、そういう、カジュアルにあの、居酒屋で聞いたりしてたんですけど、なんかあの、その質問結構使いやすいなって思ったんですよね。あの、なんかあの、その聞かれた方からすると自分のお給料いくらか言わないといけないわけじゃないけど、自分がその把握してる範囲の情報であの教えてくれるじゃないですか。で、なんかあの割とその、あの意外とその聞いた先の実情も伺い知れるような額になったりするんですよ
ね。ああ、なるほど。いや、テクニックですね。
なんかそんなになんかあの転職したことあるわけじゃないんで、本当にちょっとしたテクニックですけど。
なんか、この査定のやつで、
はい、
なんかメディアの取材かなんかも受けられてたんですかね。
サイボーズ式っていう、
あ、そうだそうだ、オンドメディア、
はい、オンドメディアがあるんですけど、そこで、あの、Facebook の方で、あの、副社長とこう、やり合ってる時に、あの、オンドメディアの人たちも、あの、反応してきて、あの、これはネタになるんじゃないかっていう感じで、こう、あの、さしてもらって、で、あの、まあ、去年の結構長く、あの、交渉はしてたんですけど、今年に入って、あの、交渉も終わって、あの、その段階で、また、あの、オンドメディアの方から声をいただいて、あの、取材をいただいて、あの、その記事が、あの、来週かなに公開されるみたいです。
多分このポッドキャストの、公開と、まあ、ちょっと前後して、
はい。
リンク貼れるような
公開です
かね。
楽しみにしてます。
それがね、でも本当にオンドメディアでこう取り上げてもらえるっていうのももう会社のメッセージとして、それが、ノアさんのやったことが、まあ、一つのモデルとして、認めてるっていうことですもんね。
そうですね。なんか、あの、そこを、交渉して、なんかあの、まあ、あの、怒られても、ま、いいかなって僕は思って始めたんですけど、ただま、そんなにこう心配はしてなかったんですけど、ただなんかあの、なんか怒られないどころか、あの、オウンドメディアにして、なんか、あの、こう、さらにこう、会社の、あの、 なんか宣伝に使われるというか、あのそこまでこう、あの、有効活用するのは、あの、やっぱなんか、こう、たくましい会社だなって感じました。
たくましいですね。本当ですね。なんか、スクリーンキャプチャーとかのところで間違って天野さんの年収出しちゃわないかな。
ああ
。モザイク書き忘れねえか
な。あり得るかもしれないですね。確かあの、取材を受けてるとき額いった気がするので。
もろ出ししないかな。
ポロッと言われちゃうかもしれない。
変なところに数字だけ入ってないですか、
ね、あの、こうやってバーってマウスで選択したって出てくるから、
やってくんないかな。ソースを開いてみてください。
コメントでね。
かな。じゃあ、楽しみですね、その記事も、
はい。そうですね。
はい。
あります。はい。じゃあ今日はこんなところですかね。
はい。
はい。じゃあ、なんかすごい楽させてもらってすいませんでした。
いえいえ。こちらこそたくさん話をさせてもらって。
楽しかったです。
はい。
はい。またぜひ来てください。
はい。ぜひまた呼んでください。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。